77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月30日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、早くも8月一番最後の金曜日になってしまいました。っていうか、もう8月も終わりですよね。皆さん、この夏楽しい思い出たくさんできたでしょうか。さあ、秋も目の前ということでですね、まあ、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋、もう秋もたくさん楽しいことね、ありそうですね。まあ、そんな中でもまた秋からの作品、素敵な作品たくさんありますので、今週も早速ご紹介していきたいと思います。アシッド。もしもごく平凡な日常生活を営む私たちのもとに、空から酸性のような雨が降ってきたら。第76回カンヌ国際映画祭ミッドナイトスクリーニング部門や、シッチェスカタロニア国際映画祭に出品され、2024年セザール賞視覚効果賞にノミネートされた目視録的な衝撃作が日本に上陸です。人、家、町、全てを溶かしていく超高濃度の死の酸性雨が降り出した世界を舞台に、極限状態に陥った人々のこの世の終わりからの脱出劇を描きます。監督はイナゴの狂気を描いたホラー、ネットフリックス映画群がりで長編デビューを果たした新鋭ジェスト・フィリッポ。2作目となるこの作品では、ダイナミックなワイドショットと視覚効果を駆使して迫りくる殺人雨から降り注ぎ、人間や動物はもちろんのこと、車や建造物までも溶かす死の酸性雨の恐ろしさを生々しく映し出します。電力や水道などの公共インフラがたちまち無効化され、市民が身を隠せる場所すら失っていく壮絶なストーリー展開に戦慄せずにはいられません。キャストにはフランス映画界の実力派俳優が集結。主人公ミシェルを演じるのは、冬時間のパリ、ベルエポックでもう一度など数々の話題作に出演し、監督としても評価の高いギヨーム・カネ。そして2017年の若い女という作品でセザール賞有望若手女優賞にノミネートされ、シンプルな情熱ではセンセーショナルな演技でも注目されたレティシア・ドッシュがミシャルの元妻エリスを熱演しています。この作品見ながらもう生きた心地がしないんですよ。もうこんな雨降ってきたらもうやばいでしょ。もう本当に怖いと思いました。空からじゃんじゃん酸性雨が降ってきて、何もかも溶かしてしまう、もう逃げようのないパニック状態に私だったら絶対耐えられないと、もう思うとね、ゾッとしました。恐怖体験をぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アシッド、こちらは全国で公開で、九州ではキノシネマ天神で公開です。続いての作品は愛に乱暴。桃子は夫守と共に守の実家の敷地内に立つ離れで暮らしています。桃子は義理の母から受ける微妙なストレスや夫の無関心を振り払うかのように、石鹸教室の講師やセンスある装い、手の込んだ献立といった丁寧な暮らしに勤しんで日々を充実させていました。そんな中、近所のゴミ捨て場で不審火が相次いだり、飼ってた猫ちゃんが行方不明になったり、 匿名の人物による不気味な不倫アカウントが表示されるようになったりと、桃子の日常が少しずつ乱れ始めるという悪人怒りなどで知られる作家吉田秀一さんの同名小説を映画化した愛のいびつな衝動と暴走を緊迫感あふれるタッチで描いたヒューマンサスペンス、おじいちゃん死んじゃったっての森垣幸宏監督がメガホンを取っています。キャストは桃子を江口のり子さん、守を小泉孝太郎さんが務めるほか、吹雪純さん、馬場文香さんなどが出演しています。あの長崎出身の吉田秀一さん原作ということで、私楽しみにしてた作品なんですけど、とにかくこの映画はの、江口のり子さんの演技がもう一番の見どころです。まあ、セリフというかもう言葉が少なくても江口さんの表情とか行動とか動き一つ一つがセリフのようなこう主人公桃子の心情を表してるんですよね。まあ、日々の生活の中でもがき葛藤する桃子に気持ちを持っていかれながら私は鑑賞しました。夫役の小泉孝太郎さんの演技にも注目してみてください。愛に乱暴、こちらは九州ではユナイテッドシネマキャナル30などで公開です。続いての作品はドキュメンタリー映画エスパマイファーストページ。パンデミック下の2020年11月17日にブラックマンバでデビューしたエスパはカリナ、ジゼル、ウィンター、ニンニンの4人組のグループ。メンバーそれぞれにもう一つの自我としてのアバターが存在するという近未来的な世界観や圧倒的なビジュアルで日本でも爆発的な人気を獲得し、昨年8月には海外アーティストとして最速となるデビューから2年9ヶ月で東京ドーム公演を成功させました。今年に入ってからもメジャーリーグ開幕戦での圧巻のパフォーマンス、初のフルアルバムアルマゲドンの発売、切望されていた日本デビューも発表、さらには日本でのツアー公演全部完売するなど勢いはとどまることを知りません。そんな彼女たちの破竹の勢いそのままに公開されるこの作品では、デビュー時はもちろんアメリカでの初有観客単独公演や国連本部でのスピーチなどの貴重な映像から、SM タウンでの先輩との交流や初ワールドツアーシンクハイパーラインスタートのソウル公演までの歴史など、エスパの初めてが網羅され、会議や練習にもカメラが密着し、彼女たちの素顔の映像からステージミックスによる多彩なライブ映像までエスパの魅力を幅広く堪能できる作品になっています。この作品見たら彼女たちのファンになっちゃいますよね。私はあんまりこう K-POP ってこう詳しくないんですけれども、なんかね素敵だったんですよ。もうこれからねエスパもう本当にね気になっちゃうし見ちゃうし、もう活躍が楽しみだなと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。エスパマイファーストページ、こちらはですね東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎他全国で公開です。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ポライトソサエティ。ロンドンのムスリム家庭に生まれた高校生リアはスタントウーマンを目指してカンフーの修行に励んでいますが、学校では変わり者扱いされ、両親からも将来を心配されていました。そんな彼女にとっての唯一の理解者は芸術家志望の姉リーナ。ある日リーナが富豪の息子であるプレイボーイと恋に落ち、彼と結婚して海外へ移住することに。彼の一族に不信感を抱いたリアが独自に調査を進めると、リーナとの結婚の裏には驚くべき陰謀が隠されていました。リアは大好きな姉を救うため友達たちと共に結婚式を阻止すべく立ち上がるというテレビドラマ「絶叫バンクスレディーパーツ」で高く評価された新鋭ニダ・マンズールが長編初監督脚本を手掛け、英国インディベント映画賞最優秀新人脚本家賞を受賞しています。キャストはリアを新生ブリア・カンサラ、リーナをテレビドラマアンブレラ・アカデミーのリトゥ・アリアが演じています。まあ、スタントウーマンを目指しているリアがですね、とにかくキュートでかっこいいんですよ。まあ、リアには憧れているスタントウーマンがいて、まあ、たとえこう返事が返ってこないと分かっていても、自分がどれだけスタントの世界が好きかをアピールするようなメールをその スタント憧れのスタントウーマン宛てにこう出す姿がなんとも可愛らしいし、そして お姉さん思いのねすごくいい妹なんですよね。まあ、作品ではお姉さんを悪から守ろうと戦う姿が凛々しくてもかっこよくて、思わずもう頑張れとこう応援したくなってしまいました。テンポ良い楽しめる物語ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ポライトソサエティ、こちらは全国順次公開中で、長崎では9月20日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はボストン1947。1936年ベルリンオリンピックのマラソン競技で日本は世界新記録を樹立し、金メダルと銅メダルを獲得。しかしその記録を出した選手は日本名の孫貴帝と南昇龍として参加した韓国の孫義正とナム・スンニョンでした。第二次世界大戦の終結とともに韓国は日本から解放されましたが、メダルの記録は日本のままだったんです。ある日荒んだ生活を送っていた義正のもとにスンニョンが現れ、2人は第二の孫義正と期待される若手選手ソ・ユンボクを1947年のボストンマラソンに出場させるためチームを組み、祖国の記録を取り戻すべく数々の試練に立ち向かっていくという首里ブラザーフットのジェフ監督が祖国への思いを胸に命がけのレースに挑むマラソン選手たちの姿を実話に基づいて描いたヒューマンドラマ。キャストはソンをチェイサーのハン・ジョンウ、ソを弁護人のイム・シワン、メタモルフォーゼ変身のベ・ソンウが銅メダル選手ナム・スンニョンを演じています。まあ、この作品見てものすごく感動しました。それと同時に、まあ、日本人としてもね少しこう考えさせられる部分もあるんですよね。まあ、ちょうど今年パリオリンピックが開催されましたし、まさにナイスタイミングな映画だなとこう思いました。私ですね特に最後はもう大泣きしてしまったんですよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ボストン1947、こちらは全国順次公開中で、長崎では9月6日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は君の色。ミッションスクールに通うトツコは人の感情が色として見えるんです。彼女は友達や家族の色を暗くしないために気を使い、その場を取り繕うような嘘をついてしまいます。そんなある日、トツコは町の古書店で出会った美しい色を放つ少女キミと音楽好きの少年ルイと3人でバンドを組むことに。それぞれ悩みを抱える3人は音楽によって心を通わせていき、いつしか友情とほのかな恋のような感情が芽生え始めるという映画声の形の山田直子監督が、思春期の少女たちが向き合う自立と葛藤、恋模様を絵画のような美しい映像で綴ったオリジナルアニメーション映画。バイオレット・エヴァーガーデンシリーズの吉田玲子さんが脚本、チェンソーマンの牛尾健介さんが音楽、平家物語犬王のサイエンス猿がアニメーション制作を手掛けています。恋の出演はトツコを鈴川さゆさん、君を高石あかりさん、ルイを木戸大成さんと今注目の若手俳優たちが担当し、その他にもシスター役として新垣結衣さんが声を担当しています。まあ、この作品長崎の風景がモデルになっている作品なんですね。なので映画を見ながら、あそこだとか、あこれ知ってるとか、一つ一つに目を奪われてしまいましたし、まあ、見た人同士で長崎あれこれを語れる作品です。まあ、そんな長崎の風景に温かい物語がものすごくよく合っていて、そしてもう一つ魅力的だったのが音楽なんですよ。まあ、トツコが作った曲を思わず口ずさみたくなっちゃうんですよね。こちら後でおかけしますので楽しみにしてください。そして実は長崎でですね、山田監督と鈴川さん、高石さん、木戸さんの舞台挨拶付き試写会があって、私取材に行ってきました。もうこのですね、なんだか4人が舞台に登場してきた瞬間からキラキラしたオーラを感じたっていうか、4人皆さんの笑顔がねとっても素敵で印象的でした。まあ、会場には純真の中学生と、あと純真女子高校生の方がたくさんいらっしゃってたんですけど、学生さんからのこう質問コーナーがあって、もう一つ一つに皆さん笑顔で答えてらっしゃいましたし、まあ、中でも今年受験なのでエールお願いしますっていうあの質問に対して、まあ監督とキャストの皆さんで頑張ってくださいってこう声をあの揃えて言って たシーンがあって、まあ、そこにも学生さんがありがとうございますってこう答える、そういうこう応答のシーンもねすごく素敵でしたし、あと純真のね学生さんたちによるあのアカペラでのコーラスもあったりして、もうそれを聞いた監督やキャストの皆さんが涙ぐむという一面もありました。本当にね温かい舞台挨拶でした。まあ、素敵なチームワークで作った作品なんだなって改めて感じました。なお山田監督にですね FM 諫早のパーソナリティ河野律子さんと一緒にインタビューしてきましたので、こちらの模様はまた改めて別の番組でご紹介したいと思います。放送日は SNS などでお知らせしますので、よかったらそちらもチェックしてくださいね。君の色、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマバックス太陽、他全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介します。エターナルメモリー。著名なジャーナリストである夫アウグスト、あとチリの国民的女優にして同国初の文化大臣となった妻バウリナ、まあ、20年以上にわたって深い愛情で結ばれてきた2人は、自然に囲まれた古い家をリフォームし、読書や散歩を楽しみながら毎日を丁寧に暮らしていました。まあ、そんな中アウグストがアルツハイマーを発症し、少しずつ記憶を失っていき、やがてアウグストは最愛の妻パオリナとの思い出さえも忘れてしまうという、アルツハイマーで記憶を失っていくジャーナリストの男性と彼を支える妻の愛と癒しに満ちた日々を記録したチリのドキュメンタリー映画です。監督は83歳の優しいスパイで、チリの女性として初めてアカデミー賞にノミネートされ、この作品でも同長編ドキュメンタリー賞にノミネートされたマイティ・アルベルティ、サスペンサーダイアナの決意などの監督パブロ・ララインがプロデュースに名前を連ねています。そして2023年サンダース映画祭ワールドドキュメンタリー部門で審査員大賞を受賞しました。まあ、この作品見ててですね、正直もう辛くなってくるんですよね。まあ、症状がだんだん進行していくと、あんなに愛していた奥さんのこともわからなくなってしまう。まあ、奥さんの立場からするともう本当に辛いですよね。まあ、それでも夫を支えている奥さんの姿に、私もちょっと切なくなって涙が出ちゃったんですよね。まあ、この作品を見て改めて家族、まあ、そして夫を大事にしなきゃいけないななんて思いました。ぜひスクリーンでご覧ください。エターナルメモリー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろ今週もエンディングが近づいてきました。ラストナンバーはトップガンマーヴェリックの主題歌レディーガガでホールドマイハンドを聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。